こんにちは、今日は2022年5月22日、ゴスペルハウスの日曜日の主日礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日も、以前の数週間にわたって、聖霊の働きについてお話を進めているんですけれども、今は、神様がイスラエルの民人を砂漠の中で40年間導いている、その中で、神様ご自身がアロンを通してイスラエルの民人をこう祝福しなさいっていう、大事なメッセージを、アロンに伝えています。その祝福のメッセージというものがどういったものだったのかということを今、一個ずつ解説していきますけれども、その最も大事なのは、神様が御霊によって私たちとどれほど親しい交わりをしたいのかということを私たちが知っておきたいなということが大事なポイントになります。御霊様ご自身というものは、エネルギーとか、あるいはただの力とか、私たちがもらうものみたいなものじゃなくて、人格を持っていらっしゃる神ご自身の、この3ヘッドの一人である、3人の一人であるということを私たちが理解して、御霊様との交わり、それから、イエス・キリストとの交わり、天のお父様との交わり、これはそれぞれ、特徴があります。特に、御霊によって働くために神様が上から私たちの上に与えられるその御霊の力によって、私たちを通して働きを展開していこうということを、神様が望んでおられるわけですね。私たちが救われる時には、私たちの内側の、印、それが、内なる聖霊様の、印を通して私たちは救われます。しかし主の働きをするためには、上から与えられる、御霊様を経験する必要があります。それが、聖霊のバプティスマでもあります。そして、使徒行伝には明らかに、あなた方が救われる時に聖霊を受けたのかっていうことを、尋ねる場面が使徒行伝に出てきます。要するに、私たちが、内なる聖霊の印によって救われることと、上から与えられる御霊の聖霊のバプティスマというのは別物だということを、この聖書の箇所からはっきり分かることができます。その御霊様を私たちが知るために、まず旧約聖書に戻り、神様がイスラエルの民人を、カナアンの約束の地に入るまでアーロンを通して告げられた、その祝福のメッセージっていうのを、内容の中に神様ご自身の、心の願い事を私たちが見ることができます。それは何かいと、親密な神様との、関係、その関係を神様を私たちに持とうとします。それが天の父なるお父さんの大事な部分です。今日の、箇所は、前回と続きますけれども、民数記6章の23節からまた27節を、同じ箇所ですけれども、まず読んで、それから今日の箇所に入りたいと思います。23節、アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主はあなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを、恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。今日の箇所に入る前に、この27節に 彼らが私の名でイスラエル人のために祈るならというふうに日本語には訳されていますけれども、英語にはちょっと違うんですよね。それは何か言うと、そうすれば神様の名が私たちのイスラエル人の上に、置かれるっていう、そういう意味合いです。このように祝福されたら私たちの上に神様の名が、置かれる。要するにイスラエルの民人には神様の名がついているっていう、そういう感じで周りの国の人々たちはイスラエルを、恐れていました。なぜかというと神様ご自身が彼らを導くから、その神に対する、対抗することができませんので、周りの国々はイスラエルの民を恐れていましたね。でそれと同じように、このアローンを通して、語られるこの祝福の内容っていうものを私たちが今のこの時代に私たちが受け取ることができたら、私たちも同じように神様の名が私たちの上に置かれる。つまり神様ご自身その方の存在そのものが私たちの上に置かれる、名乗られる。私たちが神様の名前を受け継ぐようになるという意味合いとして、この祝福のメッセージが与えられています。じゃあ24節のところから少し全体的な流れをもう一度復習していきます。24節、主があなたを祝福する。これは祝福というのはひざまずくという意味で、私たちが神様に礼拝する時もひざまずきますけれども、まず神様が良い父のように、ちっちゃい子供に向かって自分が先にひざまずいて両手を上げて、その子が自分に向かって走ってくる。そして、あなたを守られますようにというのは、ただ私たちが現状をずっと守り続ける、そういう意味ではなく、何も悪いことが起こらない、そういうことではなく、神様の御胸に抱かれているこの状況っていうのを、神様は私たちに示しています。そしてイスラエルの民人が神様の御胸に抱かれている、その状況こそ私たちが本当の意味での守りっていうものがここに与えられます。そして主が御顔をあなたに照らしというのは、神様ご自身のご性格、ご性質、神様ご自身の、あり方が私たちに示される。これはどういうことかいうと、抱かれた後また、少しその子を持ち上げて、顔と顔を、見合う、目と目が合う、その瞬間神様ご自身の思いっていうものが、目と目は、私たちの心の窓ですから、心と心が、つながって、神様ご自身が伝えたい神様のこの愛のメッセージを私たちの心に刻むことができる大事な、その時期ですね。顔と顔を見合わせるときに神様ご自身を私たちに照らしてください。これがモーセがしたことですね。友達のように神様と顔と顔を合わせて、神様と会話をしていましたから、出てくるときには神様の栄光が、輝いて、みんな恐れて、その上に何かかぶらないと、彼らが恐れて、モーセの顔を見ることができないほど、神様ご自身のご栄光、シャカイナっていう、ヘブライ語のね、その栄光っていうものが現れる。その御顔を私たちが、見合う、目と目が合う、そんな近い距離の中で目と目が合う、神様ご自身のご意向や、ご性格や、その持ってらっしゃる神様の気持ち、私たちに向かうその気持ちっていうものを私たちがその場所で受け取ることができます。これができたら、あらゆる場面において私たちは、 本当の満足っていうものが私たちに伝わってきます。それを受け取った私たちに、その次の今日のメッセージは、あなたを恵まれますようにっていう、この恵みっていうのが書いてあります。まあ、新約聖書でも同様ですけれども、受ける価値のないものなのにもかかわらず、神様が私たちに与えるもの、これが賜るもの、これが恵まれますようにっていう意味ですね。私たちには欠点がいっぱいありますね。失敗もしますよね。そういう、それを、そのような完璧ではない私たちでありながらも、神様が私たちを、神様は恵み深い方であるというふうに、モーセが神様の栄光を見せてくださいっていう時に、神様が、言った言葉の一つが、私は恵み深いっていうふうに、神様ご自身を紹介してくださいました。この、恵みに対しては、一番分かりやすいところは、法と息子の話ですね。二人の息子がいて、生きてる間に自分の、遺産を半分くださいって言って、遠い国に行って法とにお金を全部使い冷やして、その後に、豚の食べ物を食べて生きていながら、自分の父の家には、食べ物がいっぱいある、しもべたちのように生活した方がこれよりマシだと思って、父のところに戻ってきましたね。でその時に、神様が、このお父さんが知ってくれたのは、彼の指輪をはめてというのは、その遺産を受け継ぐ、息子としての、権利を戻してくれたっていう、そういう意味ですよね。それだけであるのじゃなくて、一番いい服を、洋服を、服を、その、子に、着せて、また死んだと思った子だと思って、また、パーティーを、開いてくださる、そのようなお父さんの姿を見ることができます。もう一つの例は、ペテロですね。ペテロは、イエス様が十字架に死なれるときに、もう私は、たとえそれが死であれ、何であれ、私はイエス様と一緒に行きますと言ってましたけれども、あなたは私を知らないと三度も言うだろうという、その、予言通りに、ペテロはどうも、心が痛くなる、その経験をしましたけれども、にもかかわらず、神様は、イエス様は、そのペテロに、私の羊を飼いなさいっていう、大事なこの名刺を彼に、不完全であるペテロにそれを託する、それを委ねるっていう姿を見ることができますね。この恵みがあって、私たちの、本当に受ける価値のない私たちに、神様の、恵みによって賜った、それが永遠の命であれ、今私たちが生きているこの、現在っていう、 あらゆる、状況や与えられた全てのものっていうものは、神様の恵みによって賜ったものであるっていうことを、私たちが覚えていきたいなと思います。聖霊様と交わると、聖霊様ご自身のご人格と私たちが触れると、私たちの、小さくても大きい、的外れの生活、それのような全てのものにもかかわらず与えられる、神様が賜ってくださる、そういうものを神様が次々と私たちに見せてくださいます。お祈りします。天皇と様、ありがとうございます。今日はあなたを恵まれますようにと、アロンはイスラエル人のために、祝福を、祈っています。私たちそれぞれ、かけるところがいっぱいあります。また神様に向かって、 的外れの、人生を過ごしていますけれども、しかしそれにもかかわらず神様が私たちに賜ってくださったあらゆる出来事を心から感謝します。今このゴスペルハウスの一人一人の上に、アロンを通して告げられたこの祝福のこの祈りのメッセージを、私たちが、受け取ることができますように、またそれを、自分の生活に祝福として受けることができますように、親密に、神様と、交わることを何よりも優先して歩むことができるように祝福してください。イエス様の御名によって、お祈りいたします。アメン。